清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に続いて保健医療学部理学療法学科教授で大学院健康科学研究科長後藤勝正先生に聞きます。先生、いただいた書類に、保健医療学部理学療法学科の他にですね、豊橋創造大学大学院健康科学研究科っていうのも肩書きのところ所属に書いてあるんですけど、そんな科があるんですね。
そんな科あるんですよね。
何をする科なんですか。
ここはですね、このやっぱり字のまんまなんですよね。健康科学、どこかの、薬屋さんがそんなキャッチフレーズやってましたけど、要は私たちの健康を考えて見つめ直して、 できるだけ多くの人にその健康をもたらしたいというようなことを願って日々研究をしているですね。そういった学科になります。ただ大学院なので、保健医療学部理学療法学科だと学部、大学の学部から健康科学研究科っていうのは大学院の研究科、同じ科っていうのがついてるんですけど、ちょっと意味合いが随分違うんですね。学部の場合には、もちろん4年制で、大学院の場合は2年生という、もちろんその就業年限違うんですけど、目的としていることが違っていて、4年制の学部、学科ですと、基本的には、人材育成と、それから今ある知識を基本的には、後進に伝えていくと。いうことですね。それが主な目標になります。ところがその研究科になると、そうではなくて、これから役立ちそうな新たな知識を探求するということで、メインが研究になってくるんですよね。もちろん4年生の学部学科でも研究は必要なんですけど、その研究の比重が大学院の場合は大きいということですね。
そこで、先生は、いい肉の研究を。
そうです、いい肉の研究をして
ですね、いい肉かっこ人間だと、
そういうことですね、
いうお話をね。骨格筋でしたっけ。
骨格筋です。
動物に例えるとお肉屋さんで売ってるあの肉。
そうですね、あのホルモンではありません。
あ、なるほど。ホルモンちょっと違う。
ホルモンは平滑筋っていうんですね。
へえ。
ホルモン平滑筋で、ホルモンだと、ホルモンって平滑筋なんですけど、内臓とか血管とかについてる筋肉で、そこについてる筋肉は自分の意思とは無関係に動いてしまうんですね。いわゆるその自律神経って聞いたことあると思いますけど、交感神経とか副交感神経、その両者のバランスによって筋肉がこう縮んだり伸びたりしてしまう、勝手にしてしまう、自分では全くコントロールができない、そういった筋肉が平滑筋と言われている筋肉で、我々の内臓、ほぼ内臓にある筋肉ですね。で、骨格筋というのは我々のいわゆるその骨や関節についている筋肉で、体を動かす、あるいは体を固定するために働く、でそういった筋肉は基本的には自分の意思で自分の考えに基づいて動いてますよね。でそういった筋肉なので、ちょっと、使われ方っていうか動き方が違うと、そういった特徴があります。
でその骨格筋をいい肉にすることによって健康寿命を伸ばしていこうと、
その通りですね。
そういう研究をされているという横藤先生なんですけども、今回はですね、もっとちょっと違うお話聞きたいなと思って、先生ちなみにご出身はこの辺りですか。
全然違いますね。
どちらなんですか。
どちらだと思います。
先生ですか。でも普通に考えるとやっぱり東京かなっていう。
あ、当たりですね。
あ、シティボーイなんですね。
シティボーイね。
東京ご出身。
そうです。
豊橋に来たのはいつ頃ですか。
今から11年前ですね。約11年前、今年で11年目になるということですかね。
もう豊橋での暮らしは慣れました。
いや、全然慣れないですね。
どんなところが慣れないですか。
やっぱり人が少ない。
それ東京に比べたらね。一応東三河は一大都市ですけどね、豊橋もね。
そうですよね。やっぱなんかこう街の雰囲気が違う、それはもうどこ行っても違うんですけど、そうすると例えば 何か欲しいな、あるいは何かやりたいな、何か見たいなと思った時に、まあ、すぐ周りにあるか、それを得るため、あそこに行くためにちょっと、まあ、車に乗らなきゃいけないかなということですよね。
なるほどね。
こっちだとやっぱり何でもなんか車とかね、そういう乗り物がないとちょっとしんどいかなと、
う
ん、
地下鉄とかね、そういう電車でひょっていう感じじゃないですね。確かに
バスもね、
まあそうですね、
5分に1本とかね走ってるとね、
はい、
バスに乗ろうと思いますよね、
うん、
でもあの1時間に1本とか2本じゃちょっとですよね、うん、それはもうしょうがないんだと思うんですけど、それはライフスタイルが全然違うの で、
そ う、 です、ね、
そうするとどっちがいいとかどっちが悪いとかっていう話ではなくて、生活のスタイルが全然違うから、
うんうん、
そうすると日常 の、 そのリズムが全然変わってくるわけですよね、
うん、
何をするっていうのはもうかなり準備が必要ですね。こう例えば豊橋で
何かする場合にね、
でも例えば東京でいる場合はあまり考えずに行き当たりばったりでもなんとかなっちゃう。
うん、
豊橋の場合は計画的に行かなきゃ、まあ、そういう意味ではなんていうか規則正しい生活にできるのかなっていう気はしますけどね、
うん、
だからある意味だからそういう意味では、まあ、その健康か研究かじゃないですけど、健康的に生きるには豊橋なのかもしれないですね。
あ、東京より ね、
ねで不健康なのは東京なのかもしれない。だらだら生活を送っちゃう。
あ、なるほど。フリーダムな生活ができるのは東京、
そうそう、そうです
ね、
でも大変ですよ東京、人が多くて、
まあ、そうですね、結構なんかこうゴミゴミしてるっていうか、すまない感じっていうか、
うん、そう、歩くと人に当たるので、うん、人を避けながら歩く。
広々してる感は豊橋の方が伸び伸びしてますよね、
うん、人に当たんないです。
当たんないですからね。
だとその自分のペースで普通歩きますよね、歩くときね、
街
の中、
うん、
ところがやっぱ東京だと自分のペースではなかなか歩けない、周りのペースに合わせなきゃいけない。
なるほど、もっとゆっくり歩きたいんだけども早く歩かなきゃいけない、うん、
それはないね、逆ですね、もっと早く歩きたいんだけど、
まあ、ゆっくり
そうです、たらたらだから毎日毎日初詣に並んでるって、そんなイメージだと。
なるほどね、すごく分かりやすいです。、はい、そんな東京からはなんで豊橋に、はい、先生来られた、なんかきっかけはあったんですか。
なんででしょうね、来ませんかって言われたんですね、
うん、
でじゃあ行きますって
。 ありがとうございます。で豊橋に、もう今じゃあ豊橋市民として、
豊橋市民なのかな、
暮らしていらっしゃる。
まあ私日本国民ですから。
あ、そうですね、
そうです、
日本みんな一つですからね。
そうです、そうです、狭い日本ですから。
そうですね。そんな先生はお休みの日とか、うん、いつもね、なんか健康健康って先週からいろいろ先生連呼されてますけど、
はい、
お休みの日なんかじゃあさぞかし健康的な生活を過ごしていらっしゃるかと。
いやー、それは昔の話ですよね。
今は
今はまあ不健康極まりない。
ちなみにお休みの日はどんな過ごし方をされてるんですか。
休みですか、
はい、
まあ基本的には何をするって何もしないですよね。
ぼーっとしてる。
ぼーっとしてますよね。
運動とかは。
運動もたまにしますけどね、
うん、
たまにはしますけどね。
たまに、
うん、
好きなスポーツとかないんですか。
好きなスポーツ、やるスポーツ、見るスポーツ、
両方です。
見るのはスポーツ全般見ますけどね、
うん、
でやるのはなかなか自分がやりたいスポーツはもうできないんだよね、年で、
うん、
ね、やりたくてもできない。で基本的にはバスケットが大好きで、バスケットボールね、
うん、
でもバスケットボールはやっぱ若くないとできないですよね。
結構持久力いりますからね。
そうだから大体今やるとウルトラマンと同じぐらいしか持たない。
3分なるほど。
まあそれは今じゃなくて、うん、もう10年以上前から、豊橋に来る前ぐらいからもう3分ぐらいしか持たなかった、う
ん、3分持てば上等じゃないですかね。
え、
私多分1分でダメですよ。
いや1分ってことはないでしょ、3分ぐらい大体。
私よく言うのは 200m 走ったら倒れちゃうって言ってましたよね。
あ、でもバスケットボールコートそんな広くないから。
確かにそうでした。
そうそうそう、3分でもなかなかやっぱバスケットできない、ね、で怪我するね。
ああ、そうですね。
そう、でもバスケットはね好きで、うん、テレビとかでやってるとついつい見たりもしますよね。でもなかなかやってないので、
うん、
だからまあそうね、最近はスポーツを見るって言ってもテレビでもなかなかやってないので、うん、まあ、寂しい思いしてますよね。
あ、なるほどね。まあでもあれですよ、豊橋総合体育館に B リーグ来てますから。
ああ、そういうの
ね、うん、見に行かれてみてぜひ。
そうね、
はい、
そうね。 そうね、はい、バスケットね、
うん、そのバスケットです。
そうそうそう、
あの後藤先生最近、うん、あの理学療法学の、うん、分野の中でちょっと最近こんな話題がナウいんだよねっていうのありますか。
ナウいの、
ぜひみんなに教えてあげようみたいな。
ナウい話題なんてあんのかな。
医療の世界って日々進歩して新しいことどんどん出てきてるんじゃないですか。
そうだよね、うん、本来そうなきゃいけないんだよね。
あの先週の先生の話でもね、うん、よくあのお腹が空いた話も説が変わってきてるっていう、
うん、そうですね、
うん、そういうことなんかザラにあるんじゃないですか。
ザラにあるんですけど、あの理学療法ってなってしまうと、理学療法の領域になるとね、やっぱりそういう僕が先週話したそのお腹生理学というのは、その医学の中でもまあその一番ベースとなるもので、研究がやっぱり盛んなんですよ。ところが理学療法っていうのはこういう生理学とかいろんな基礎となる学問の上にあるものなので、そうするとここが変わるってよっぽどなんですよね、
うん、
からまあそういう基礎研究のレベルだといろんなことが分かってきているわけですよね。それはだからノーベル賞に匹敵するようなことがたくさん分かってきているんですけど、なかなか理学療法の分野でこの革新的なね何かっていうとちょっと久しく聞いてないかな。だからそれはもう皆さんにとって実は不幸な話でもあって、うん、要はリハビリテーションということですね。なんか病気とか怪我をしたりした時に、あの自分の体が思うように動かなくなった時に、まあお世話になるのがリハビリテーション、理学療法になるわけだけど、もしそこで革新的な何かが起こるということは我々の生活というかそういうところに直結するんですよね。だから非常にインパクトが大きい。で本来はそういう、ことがこう日々というか、あるいはまあ1年に1回とか数年に1回新しい技術革新が起きて、こんなことも昔は、まあ回復困難と言われていたのが今では、こんなに治るようになりましたとかっていうことが、まあ、本来、ね、こうボンボンボンボン出てくるような、まあ、時代になれば本当はいいんですけど、なかなか難しい。でもね、そう言われてみれば一つ今思い出しました。話してて、日本だとまだまだ当然ないんですけど、例えば脊髄損傷で、うんうん、まあ下半身不随になって歩けないと。でそういう風になっても今、特別なことをすると基本的に歩けるようになる。
へえ、
歩けるようになるんです、うん、もちろん自力では歩けないので電気刺激という方法を使わなければいけないんですけど、ただ例えばモビルスーツみたいな、うん、ああいうものを特につけなくても意外と歩けるんですね、
うん、
でそれはもちろんやっぱり基礎的な研究から分かってきたんですけど、我々がこう足を動かす、まあ、歩くっていうのは2本足でこう歩いてるわけですけど、この歩くという2本足を動かしてバランスを取っていくというこの動きというのは実は頭で調節してるんじゃなくて、もう脊髄で調節してるっていうのが分かったんですよ、
うんうん、
なのでそこがダイレクトに壊れてない限りは、実はその機能をこううまく調節することで歩けるようになる。
へー。
で実は我々の頭は何をしてたかっていうと、その脊髄のでコントロールしてるのをさらに上から押さえつけてコントロールしてた、二重支配していたんですね。でここでブチッと切れると、うん、で今の一般的な考え方、ちょっと前の考え方だともう歩けない、
うん、
でもここの下にあったコントロールボックスっていうかコントロール部位を上手にこう機能を戻してあげると歩けるようになる。これもアメリカで結構もう歩けるっていうのが、僕も映像とか見てきましたけど、うん、まあ歩ける、
普通に
歩ける、ちょっと歩き方おかしいけど、まあ普通に歩ける、
うん、ね、どうしてもこう脊髄損傷しちゃうと、あもう車椅子生活一生余儀なくされるってイメージがあったんですけど、うん、ちょっとそれはレボリューションですね。
そう、その代わりね、その人ができないことが一個あって、
うん、
それはベッドに横たわっていた状態から自力で上半身を起こすということはやっぱできない。
歩くことはできても、
そうだから腰から下はそういう意味で動かすことはできるんだけど、ちょうどまあこの体幹の部分はやっぱその脊髄のあの損傷した部位に該当すると、まあ、やっぱりそこはな動かないというか動かすことができる。
でもまあそれまでのことと比べると随分なレボリューションですよね。
そうそうそう。それからね、最近はそのロボット工学技術も結構盛んになってきて、でそのロボット工学技術を使っていろんな、ね、こう不自由になった手とか足とかにそういうものをこう装着してね、で、まあ、歩けるようにしたりするという、そういう分野も結構盛んにはなってますよね。 ひょっとするとそういういわゆるそのモビルスーツみたいなのがね、あのガンダムのねモビルスーツみたいな感じの、うん、あれが、普及すると、まあそういう意味で歩けるような人がどんどんどんどん増えるかもしれません。
まあでもそうやって医療の世界っていうのは日々新しいことが進んでいて、私たちも今までもそんなそうなったらダメだよって言われてたことがどうにかなるようにな
るんですよね。だってその例えば義足一つとっても、昔は、義足とか義手とかなんてね、まあ、明らかな義足明らかな義手だったわけですよね。ところが今なんて義足義手、あれまあね、パラリンピック見てもらえるの分かるんだけど、もう義足をつけようが義手をつけようが普通の人と全く変わらないぐらいの動作ができてしまう。もちろん普通の人と全く変わらないような歩きも再現できるし、足の形とかもできてしまうので、まあ、そういう意味で科学技術の、ね、進歩っていうのはすごいですよね。見よ見よあるものがあるので、本当にまあ近い将来ね、どんな病気や怪我をしてもひょっとしたら、以前と変わらない、機能とか、あるいはその姿形をね取り戻せるなんていうことが現実になるかもしれない。でちょっとそれがもっとなんていうか進んでしまうと、なんだ不老長寿とかって話なんだけど、不老長寿って本当にいいものかどうかね、僕はちょっとそれは疑問なんだけど。
そうです ね、
みんな長生きしたらどうします？
嫌ですね。
嫌でしょ。
やっぱりあの年相応においていきたいものですね。
そうでしょ。みんな200歳まで生きたらどうします？
はい、ね、というね、まあ、はい、医療の世界ってこうちょっと倫理の世界に、まあ、そうなるとなってきちゃいますけどね。
難しい問題があるので、もちろんいいんですよ、不老長寿というか長寿というのは、あの僕も応援したいし、そういう風になってほしいわけです。でそこにはやっぱその健康ってやっぱつかないといけないので、ね、そのいわゆる人として自分の、まあ、個人の尊厳が、ね、保たれる状態で生きていくと、で、次の世代に、ね、こうまたこう受け継いでいくということが、まあ、あってしかるべきなのか。で、そういう世代交代があるからこそ、まあ、進歩とか多分すると思うので、まあ、寿命っていうのはある程度必要なのかなとは僕は思う。でそれはまあいろいろね、いろんなご意見があると思うから、
まあ先生がよく言われてたあの健康寿命っていうのがね、やっぱりねピンピンコロリで、
そうね、
いきなりものだなとこの年になるとね思ってきますけれどもね、はい、という、日々またあのいい肉の過去人間のいい肉の ね研究もされながらですね、創造大学で人体の仕組みについて学生さんに教えていらっしゃるという、面白い先生が創造大学にいらっしゃいました。今日はですね、豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科の後藤先生に先週に引き続きお話聞いてまいりました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科4年の藤森翔平と言います。後藤勝松先生は2年生の頃に生理学の授業で担当してもらった時に、すごい怖い印象があったんですけれども、今4年生の時に自習をしている時間に出席を取りに来るんですけれども、その時一人いないと、そのいない子をめちゃくちゃいじってきて、あ、すごいユニークな先生だなっていう印象が、あの怖い印象からユニークな印象に変わりました。
豊橋創造大学大学院健康科学研究科1年の大島めぐみです。私は勝正先生には大学院の方で今はお世話になっているんですけれども、私の勝正先生の印象的な出来事は、実験である組織を取り出してあの顕微鏡で観察している時に、先生がある試薬をかけてその動きを、臓器の動きを見ていたんですけれど、すごく楽しそうに、あ動いてるっていう、なんか新鮮な先生の姿を見たのがすごく印象的でした。
創造先生カタログいかがでしたでしょうか。来週は豊橋創造大学キャリアプランニング科の村松文子先生を紹介します。実は FM 豊橋のこのコーナー創造先生カタログには村松先生が大きく関わっているのです。番組担当ディレクターの渡辺よっちゃんも黙らせる村松先生は
いかにして村松先生になったのか、村松ヒストリーの一端を紹介します。お楽しみに。